どうも、新崎でございます。私ですね、趣味はですね、こういうポッドキャスト、ウェブラジオをやっていたりとか、するわけですけれども、他にね、趣味なんだと言われたら、答えれるとするならばゲームですね。ゲームすごい好きで、いろいろやっているんですけれども、結構偏ってはいると思うんですけども、ジャンル等が。ね、ここ最近やってたのが、ウィニングイレブン。ね、サッカーゲームね、全然サッカーやったことないんですけれども、サッカーやったことないっていうか、サッカー部とかでは全然ないんですけれども、なぜか、で、見るのも別にそこまで、みたいなとこ、あるんですけれども、やってたらもちろん見るんですけどね、タイミングが合えば。ただなんていうんですかね、ゲームでサッカーをやるっていうのがすごい好きなんですよ。それをやってたりとか、ワンピースの、海賊無双3っていうのをやってたりとかね。それやってたんですけれども。この間ですね、ちょっと、安くなってたので、ちょっとこれ買おうっていう風に、決めたゲームがあって、購入したんですよ。ダウンロード版で。ね。最近、ダウンロード版っていうのが、これもいつぞやにお話ししたことなのかもしれませんけれども、ダウンロードの、なんていうんですかね。12ギガとかでしたよ。データ容量、ゲームの。ね。それはグラフィックとかもすごいし、最近で言うとね、どんどん容量でかくなってる。ブルーレイに入っているわけですから、それはね、ゲームのディスクがもうブルーレイですからね。それはもうデータ容量半端ないんでしょうけど、12ギガ、ね。これも、だからもう、ダウンロード版のもういいとことしては、それはもちろんもうお店に行かなくても遊べるね。例えばもうお店が閉まっちゃった時間に、ああ、ちょっとゲームやりたいな、あのゲームやりたいなっていう時にダウンロード版ならばすぐに手に入る。ね、っていうのが良さだと思うんですよ。ね。ただですよ、それは手に入りますよね。購入するだけならばできるんですよ。お店に行かずともね。購入することはできる。ただ、パッケージ自体がチェーンでぐるぐるに巻かれて、南京錠がガッチガチにはめられているような、要は状態なわけですよ。ね。ダウンロードが終わらない。だからその日は諦めないとダメですよね。だからもうその日の、だからちょうど、夜にね、買うことを決めて。で、ダウンロード始めたんですけれども、購入してね。全然終わらないわけですよ。もう全然終わんなくて。だからね、結局ね、次の日ですよね。もう実際できるのが。ね。もう店頭行けんじゃんっていうね。そういう状況なんですけど。頑張って、ダウンロードして、購入してダウンロードしたゲームのお話をね、ちょっとね、やっていきたいなと、思っているわけでございます。ということでですね、オープニング終わってからもちょっとゲームの話をしようかなと思っておりますので、今回も最後までよろしくお願いいたします。というわけで、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリー。
はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム210回放送でございますけれども、今回も最後までよろしくお願いいたします。ということでですね、そうですよ。僕が、頑張ってダウンロードして12ギガ、ね、落とし切って、なんとか、購入したゲームっていうのは、これがね、戦国無双4っていうね、いうゲームでして、まあ、ちょっと前になるんですかね、もう発売されたのは。それがまあちょっと安くなっておりましたので、ちょっとダウンロード版で購入したということで。まあ、この戦国無双4をなぜ買おうかと思ったっていうところで、まあお話しするとですね、僕はもともとまあこのキンストでもまあ、前からちょっとね、お話はしてるんですけれども、例えば、オープンワールドゲームとかね、まあ、自由に、もうこの世界、この RPG の世界を自由にも探索できるとかね、まあ、代表的なところで言うと、スカイリムとかね、オブリビオンとかそういうゲームがあるわけですけれどもね、ドラゴンズドグマとかもやりましたけれどもね、まあ、要はですね、まあ、自分、の分身をその世界に投影できるゲームっていうのがとても好きなんですね。なので、まあ、要は、その、キャラクリエイトできるわけですよ。もうその、決められた主人公を使うんじゃなくて、自分自身の分身みたいなものを作って、その世界に投影して、その世界で冒険したりとか、その世界の中をプレイするっていうね、その世界の住人になるみたいなのが、こう結構好きで、そういうゲームを買ってきたわけですよ。まあ先ほど申し上げた通り、その、まあ、オブリビオンであるとか、スカイリムであるとか、まあそういったところのゲーム、とか、まあそのドラゴンズドグマもそうですし、あとは、まあ、キングダムズ・オブ・アマラ・レコニングっていう。まあ、これ多分、まあ、フルネームで言っても全然わからないっていうか、もう多分ね、知ってる人いないと思うんですけど、そんなマニアックなゲームとかもね、手を出してみたりとかしてたんですけれども、で、まあ、そのウィニングイレブンとかもね、結局、一人のサッカー選手になれるわけで、新崎選手がね、レアル・マドリードに入団するとかね、日本代表を率いて、日本代表を世界一に、導くとかね。まあ、そういうね、サクセスストーリーをね。まあ、なんて言うんでしょうね。やっぱりこう、何ですか、普段の生活で、あまりにサクセスしてないのかと、言われると、まあ、まあ、それはね、ゲームの中以上にサクセスしてるとは言い難いところありますよ。別に不幸せではないです。不幸せではないんですけれども。やっぱどこかやっぱ憧れはあるんでしょうね。やっぱそういうなんかこう、まあ昔子供の頃夢見たそのヒーローみたいな形でね、まあそういう憧れはあるんでしょう。それでまあ、まあそういう、だからどこの世界でもやっぱヒーローになりたいっていうね、そういう願望があって、多分そういう、ゲームを好んでやっているんじゃないかなと、いうところがあるわけですけれども。でですね、まあ話を戻しますとですね、まあそういう、まあ自分を、まあその自分のキャラを作って、まあ自分に似せるもよし、自分がなんか好きなキャラにして、まあ遊ぶもよし、まあそういうキャラクリエイトができるゲームね、を、まあその好んでやっていて、で、今回その戦国無双4を買う決め手になったのが、その自分だけの武将を作れるっていうね、この戦国時代、乱世のね、この時代にですね、この、新崎というね、一武将を作りですね、そしてこう、全国のね、名だたる、武将たちと戦っていくっていうね、そして全国を制覇するみたいなね、モードがあると、いうことで、このルロー演武っていうモードがね、確かそんな名前やったと思うんですけれども、ルロー演武だと思うんですけどね、そういう、 まあ、要は、ルローニになってね、ルローニになって、こう、まあ、世界というか、日本中を旅していく。そして、様々な、武将と出会い、仲間になり、時には戦い、ね、敵対し、みたいなことが、まあ、あるわけで、そこの中に僕がいるっていうこと、このね、これがやりたい。もう、ほんま、これがやりたかったと。まあ、いろんな世界は行ってきました。そのね、中世のね、もう、なんていう、ファンタジーの世界とかも行きましたし、サッカー界も行きました。ただやっぱりこう時代そのまあ、なんですかね日本史の中に名を刻むっていうことがやっぱね、自分の中でもかなりねこうなんていうかやりたかったことなので今回できるってことで、でまあ無双戦国無双とか無双シリーズといえばまあ爽快感ですからもうバッサバッサ自分に似せたキャラとかが、もうバッサバッサ、こう、敵をね、成り倒していく、この爽快感ね、日頃のストレスも吹っ飛ばせるということで、で、まあ、購入したわけですよ。で、まあ、非常に面白いんですよ。やっぱりね、もう自分がね、本当に、もう一武将となって、もう、そら、もうそうです。名だたる織田信長とかも出てきますよ。豊臣秀吉も出てくるね。前田利家とかね。前田慶次とかね。まあ、いろいろ出てきますけれどもですね。石田三成とかね。まあ、いろいろ、ね。まあ、ちょっとね、戦国無双シリーズとか、まあ、その辺のタグになってくる、結構なんかイケメンとかになっちゃったりしてね。なんか、お前こんなかっこよかったっけな、みたいなところはあるんですけども。てか、なんやろな、その、なんか、その、お前変な格好してんなとかたまに言われるわけですよね。お前なんか変な着物着てんなみたいなこと言われるんですけど、お前が一番変な着物やからなっていう、もうほんまになんかもう、ドレスみたいな着てるやつみたいなね。女性キャラに至ってはもう露出度半端ないみたいなね。戦場に行く前に風邪ひくぞお前っていうぐらいの、まあそういうね、ビジュアルだったりして、まあそれは別に全然いいんです。僕はもう全然それ楽しんでるんですけれどもですね。まあ、その戦国無双4ね。まあ僕、まあ、楽しんで遊んでたんです。ルロー演武って、まあ、その、まあ自分一人がこう、その自分が一武将になって、こう、なんですかね、全国を旅していくっていう、まあその、モードを、まあ非常に楽しんでたんです。で、まあそのゲーム、そのモードをやってるとですね、まあ、各地でこう、戦を起こしていくわけですね。戦で戦っていくわけですよ。そこで名を上げていくわけですね。で、まあ、ただその、まあ、戦っていく中で、やっぱりこう、有効度っていうのが上がっていって、その各武将ごとに有効度っていうのがあって、で、有効度が上がっていくと、その、各武将ごとにイベントが発生するんですね。まあ、例えば、まあ、宮本武蔵。まあ、僕、すごい、まあ、宮本武蔵大好きで、だから宮本武蔵とは仲良くなりたいと思ってたわけですよ。そしたら宮本武蔵が出てきて、で、まあ、何回か戦っているうちにとか、一緒に戦っているうちに、まあ、その有効度が上がって、イベントが発生するんですけども、なんかこの、剣の極意とは、みたいなこととかをね、こう、二人で語り合うみたいな話とかになってくるわけですけれども、ところがですね、その、少し気になった、この戦国無双をやるにあたって、少し気になったことがあって、まあそういうイベントがありますよね。で、この有効度っていうのはどんどん高まっていくわけですね。で、最終的にマックスになったら、その、まあその武将が使えるようになったりとか、仲間になったりとかするわけですけれども、ただその、まあその、有効度が溜まるごとにイベントがあるわけですね。だいたい5つぐらいイベントあるのかな、5つか4つぐらいイベントあるんですけれども、その最後の方になってくると、どうやらちょっと雲行きが怪しくなってくるんですよ。なんていうんですかね。ちょっとね、ボーイズラブ的な、なんていうんですか、もうちょっと、例えばなんか、俺、ちょ、今まで言ってなかったけどよ、みたいな。実はお前のこと結構好きだぜ、みたいなね。言われたりとか、と言って、頭をくしゃくしゃってして去っていったみたいなね。いや、ちょっとそれ、え?みたいな、いや、まあ、それはわかりますよ。それ僕がもしかしたらひねくれた考えを持ってるだけかもしれませんけれども、ただ単なる男の友情かもしれないです。まあ、多分そうなんでしょうと思うんですけど、なんかちょっと雲行き怪しい。なんかすごく、なんか、顔を近づけてまじまじと見つめてきたみたいなこととかがあったりとかして、ちょっと、なんかその今までのその戦ってきた中でこう、なんていうんですかね。まあ、 今までは普通に、こう、戦友としてやってきたのが、いきなりちょっとなんか、お前と一緒に国作りたいんや、みたいなこと言われても、え?みたいな、なんかその、なんか、プロポーズですかみたいな感じに、ちょっとなっちゃって。いや、多分おそらくなんですよ。男の友情みたいなもんなんでしょうけど、ちょっとなんて言うんですかね。あれ?俺告白されてんちゃうかなみたいな、そういう気分に、ちょっと、なりまして。ね、ましてや自分を投影しているそのキャラクターですから、あれ?俺ちょっと今、武蔵に告白されたんちゃうみたいなとかね。石田三成に告白され、今の言葉ってみたいなとかね。そういうのがあって、ちょっとなんていうんですかね、変な気持ちになるってさ、ちょっと気になるっていうかね、これがまあ女性キャラを作ってやっていればそんなに違和感のないことなのかもしんないんですけど、まあなんせ僕も自分を投影するが、投影したいがためにその男キャラにしてたので、なんかその展開になってくるちょっとなんかあれこれボーイズラブじゃないのみたいな、その、今からちょっとボーイズラブの無双始まるんじゃないのみたいな、そういうなんかその、ちょっと、いや全然僕そんな系ないんですけど、そっち、まあ全然男性に、が恋愛対象とかじゃないんですけど、ちょっとだからドキッとするというか。で、まあ、なんかその、イケメンなんですよね、また、ちょっと。全員が。まあ、全員が全員とは言わないですけども。もうなんかもう、ね、石川五右衛門とかなんかも結構もうがたい良くて、もう、ガチガチのやつなんですけども、そういうやつもいたりとか。まあ、いるんですけれども、でもなんか、ちょいちょいやっぱりイケメンがいるんですよね。だそういうキャラとかにちょっとなんかそういう風に言われると、あれ俺やってるのは戦国無双やんなっていう気持ちにちょっとなるわけです。なんかちょっと俺恋愛シミュレーションやってたっけ?しかも男同士の恋愛シミュレーションみたいな。俺そっちやってたかなみたいな気持ちになったりとかするのがちょっとこうなんていうか気になるというか、なんかその、だから有効度がマックスになった時にちょっとドキッとするんですよ。そのイベントが始まるって思ったら、あ、またなんかちょっと変な気持ちになるんちゃうかな、みたいな、そういうことに、ちょっとなるなっていうのが、そういう、ちょっと気になる、ね。まあもちろん女性キャラもね、いてて、まあ結構その、露出度高い、キャラと、まあちょっとそういう、なんですかね、仲良くなる、仲良くなるって言ってもそこまでなんか、そういうのないけども、ちょっと仲良く喋るみたいなとこもあるんですけど、それやってる時は、やってる時で単純にちょっと恋愛ゲームやってるような気持ち、恋愛アドベンチャーやってるような気持ちにちょっとなっちゃうなっていうとこもあって、まあそれはそれでまあ全然僕の範囲内というか全然、結構まあ可愛いセクシー系のお姉さんもいたり、可愛い武将がいたりとか結構するんですけれども、ちょっと男の方はちょっとね、自分でもちょっとなんていうんですかね、俺ちょっといきなり扉開くんじゃないかなという、そういう気持ちにちょっとなってしまいそうな、ちょっと変な気持ちに、いや、今はちょっともう違和感でしかないんです。違和感でしかないんですけど、まあ、それだから安心なんですけど、違和感って思ってるうちは、ちょっと気持ちよくなってきてちょっとまずいんですけど、ドキッとしたのがちょっと快感になってきてちょっとまずいなと思うんですけれども、そんな、戦国無双4、ちょっと勝ってですね、今ちょっと絶賛楽しみ中なんでございますけれどもですね、ちょっと気になる点があったということでね、僕はちょっとボーイズラブ無双しないようにちょっと気をつけたいなというところでございますけれども、ということで、まあ、そのわけで、ここからはですね、ちょっとお便りの方紹介したいなと思っております。こちらはですね、メールフォームでいただきました。こちら、ラジオネーム XM1773 からいただきました。ありがとうございます。件名が、糖質カットしてる親愛なる新崎さんへということでね、糖質カットしてますよ、今も。もうね、すごい。もうだいぶ絞れてきました。体重もそうですし、体脂肪もそうですけれども。というわけで内容を読みましょう。今、チンジャオロースを食べながらビールを飲みつつキーボードを叩いてます。もうね、すごいね。これを書き終えたらバーに行く予定です。ここで新崎に500のダメージっていうことでね。いや、これがね、まあいいか。後で言う。後で言いますわ。続きに読みます。そして本題ですが、新崎さん。僕も就職浪人をした1年間で14キロも太りました。14キロ?14キロ?すごいな。 仕事が休みの時、週1回ロードバイクとプールをしているのですが、痩せません。やはり食事量を減らした方が効果的なのでしょうか。ところでチンジャオロースってめっちゃ美味しいですね。特にビールで流し込むのは最高ですね。このありさまなので痩せる気がしない。以上。ということでね、いただきましたけれども、クセム177さん。まあ、そうです。ちょっと先言おうとしてたんですけど、僕ね、全然これを見てね、全然ダメージ受けてないです。全然もう今アルコール干してないというか、全然、大丈夫でね。だからその、チンジャオロースとかも、まあ、僕ちょっと、もう正直チンジャオロースは食べれるっちゃ食べれるんですけど、もう控えてる。ちょっと脂身が、ちょっと肉の脂身が多いので、控えてるんですよ。中華とかは結構油も使うんで、でも、全然なんか羨ましいって気持ちにならない。ビールも全然羨ましいっていう気持ちになる。これ多分、劇的にちょっと自分の体が変わってきたと思うんですけど、だから全然ダメージゼロなんですよ。で、ここすごいよね。就職浪人をして1年間で14キロですよ。14キロっていうのはなかなか、だって今僕が、ちょうど70キロぐらいなんですよね。だからこれ、だから俺が84キロになるってことでしょ。これちょっと考えられんもんね。いやー、すっごい太りましたね。で、仕事休みの時に週1回ロードバイクとプールしているけれども痩せないと。これはね、まあ、単純にその、チンジャオロースでビール、チンジャオロースをビールで流し込むの、これ完全アウトですよ。まずね。で、書き終えたらバーに行ってる。これ酒飲んでるから、これもアウトなんですよね。結局ね、その、お酒っていうので、やっぱ食欲が増してしまったりとか、脂っこいもの食べたくなったりとか、やっぱするので、まあ、それも良くないですし、やっぱ肝臓を使うのもやっぱり良くないんですよね。アルコールでね。ねえ、だから中性脂肪とかも溜まりやすくなるんですよ。なので、まあ、そうですね。とりあえず、食事量を減らすんではなく、食事量減らさなくていいです。僕だって お腹いっぱい食べてますからね。全然今でも。ただ、本当にこれだけなんですよ。炭水化物を抜くっていうことだけで、俺ほんまに食事量それ以外、炭水化物を抜いてるってこと以外は食事量はほんまに、もう、従来通りなんです。それで、もう今、もう多分、だから、6キロ落ちてるわけですよ。だから、1ヶ月でね。で、全然、その、もう全然食べてるんですけど、全然リバウンドせずに、やってますし、だから、そうなんですよね。だから食事量、まあ減らす、まあだから、お酒をちょっと控えて、お酒をだからその1日ビール1本とかにするとか、で、結局ね、その、タンパク質を取るのが大事です。だから赤身の肉とか、鶏のささみとか胸肉とか、シーチキンが、ノンオイルのシーチキンの、この間言いましたけど、納豆ツナキムチが最強なんですけれども、やっぱりタンパク質を取らないといけないってことがあるんですよね。だからそのタンパク質を取るためにそのまあ、高タンパク低カロリーなものを食べていく、だからささみも胸肉もそうだし、シーチキンもそうなんですけれども、まあ、そういうのを食べていくっていうので、それをすることによって結局その体がその筋肉をつけやすくなるんですよね。で、なので、週1回のロードバイクとプールが生きてくると。初めて生きてくる。それで筋肉ができて、基礎代謝が増えて、痩せていくっていうことなんで、ぜひともこれね、ちょっとタンパク質をね、取るっていうことを、炭水化物を控え、ちょっと抑えて、炭水化物の代わりに、そのタンパク質を取るっていうのに、ちょっと食生活を変えてみたら、まあ、お酒はちょっとね、なかなかその、やめれない部分あると思うんです。だから、全然やめなくていいと思うんですよね。僕はちょっと正直治療なのでちょっとかなりシビアにやってますけど、でも別に、ビール別に1日1本とかあったら全然問題ないんですよ。ただ、だからその、飲みすぎないようにっていうのを気をつけるのと、まあ、たまには休肝日作るのもいいですけれども、とにかくタンパク質を取るっていうことで、あと、まあその食物繊維ですね、肉とか食べ、 食べるんで、やっぱどうしてもその野菜とかを食べるっていうのをね、今までの自分には自分では考えられないこと言ってますけどね。1ヶ月前の自分で考えられないこと言ってます。野菜食えって言ってる。もうどの口が言うてんねんって話なんですけれども。でも本当にね、これめちゃくちゃ痩せますんでね。もうせっかくね、週1回ロードバイクとプールやっているっていうことなんで、これぜひともちょっと実践してですね、その就職浪人で蓄えた14キロのボディをですね、ぜひとも、就職浪人前の、1年前の、体に戻していただきたいなと思っておりますということでね、ぜひとも、頑張ってください。僕も、頑張ります。僕はね、中の方の数値ですけれども、数値正常になるように頑張りたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょうということで、また XM173、報告待ってます。というわけで、ありがとうございます。というわけでですね、続いてはですね、ツイッターのハッシュタグで、いただきましたコメントですね、いきます。新崎ストリームで新崎さんが紹介してた料理を試してみるということでいただいてたんですけども、これ、写真付きでね、アップされてたんですけれども、なんとですね、先ほども申し上げた、で、この間言いました、納豆ツナキムチ。ね、まあ、ツナキムチ納豆でも、キムチツナ納豆でも何でもいいんですけれども、納豆ツナキムチ、実践してくれたんですよね。で、写真付きに載ってて。で、その続きにね、同じ方が投稿されてるんですけれども、そこそこ美味しいけど、なぜかツナを食べたくなりましたっていうことでね。で、これも写真載ってるんですけれども、本当に、ね、だからビジュアル的には本当に今僕が食べてるものと同じなんですけれども、ね、この写真で、まず一枚目にその納豆とツナとキムチが、こう、お皿に入ってる、写真を見てるんですけど、あるんですけれども、今見る限りね、そのツナが食べたくなるって気持ちすげえわかるんですよ。なぜかというと、ツナが少ないんですよ。だから、ツナと納豆、ほんまに黄金比率っていうのは、本当にツナと納豆は、一缶とワンパックずつ入れるっていうのね。で、キムチはちょっとこう、気持ち、多めというかね。多めっていうか、まあ、納豆とツナ以上には入れなくていいと思うんですけども、ちょっとアクセントぐらいで入れると、いう風にしてもらった方がいいかな。ちょっとバランス的にちょっとこうツナが弱いかなっていうので、多分これは多分ツナ食べたくなると思うんですよ。なので、ぜひともですね、ちょっとそれ試してみてもらいたいなと思うんですけれどもですね、もうちょっとツナ多めで、いいかなと思っております。で、あとね、ちょっと多分これ食べてくると飽きてくると思うんで、僕ちょっと最近飽きが来たので、ちょっとさらにパワーアップしようと思って、生卵をね、ここに入れて、で、そしてだし醤油をちょっとかけてね、今日食べてみたんですよ。これがまあうまい。で、これがうまいし、かなりやっぱこれまたパーフェクト食材近づいてきたなと。っていうか、パーフェクト食材のさらに上を行くスーパーパーフェクト食材になったんじゃないかなって思うんですよ。卵のね、タンパク質がさらに追加されね。で、まあ納豆ですよ。植物性タンパク質ね。で、ツナの動物性タンパク質。そして、キムチが乳酸菌を含んでいて、みたいなところも、これは完璧だと思うんで。で、あと、卵を入れることによって結構スルスルスルって入っていくので、食べやすくなります。というわけで。まあ、ちょっと良ければぜひともですね、そんな感じで試してみてください。というわけで、ありがとうございます。写真付きでね、投稿してくれて、ね、もうすごい実践してるということで、すごいなと思うんですけどもね。で、続きましてですね。私は先日 iPhone 4S から6、かっこ S じゃないに変更したけど、その時の感想が新崎さんと全く同じすぎて笑ったということでね。なるほどね。これもね、前の回で言いましたけれども、iPhone、前回ですか、iPhone 4S から、まあ、6S に、嫁さんが変えたということで、まあ、それをちょっと触ってみたら、あまりの、こう、なんていう、今まで、こう、触らずに、もう、敬遠してたものが、もう、あまりのフィット感に感動したっていうね、いう話をしたんで、もう、これと、まあ、その時の感想が、僕と同じだったということでね、いやでも、そうですよね、あれほんまにね、びっくりしますよね、なんか、もう単純にだからビジュアルがでかくなったっていうのはすごく嫌な、なんか抵抗はあるんですよね。それがもうほんまにもう持った瞬間に全然抵抗なくなるって、このすごいですよね。ポケットにも全然邪魔にならへんとかね。試しのとポケット入れさせてもらったら全然邪魔ならへんし。い いやーで軽いしね、ちょっとね早く欲しいわーと思って、なんか羨ましいっす。6別にあの僕 6S じゃなくてもよかったっす、6でもよかったっす。でも売ってなかったからね、あの 6S にするしかないんですけれども、いやー羨ましいっす。あの早く僕も買いたいなと思っておりますということでね、いやーあの気持ち分かってくれる人が いてよかったっす。というわけでありがとうございます。続きましてですね、こちら最後になりますね。新座銀ストリームは完全な、おのろけ会。フォーンということでね。まあ、前回ですね、おのろけ会ということで。まあ、おのろけ、まあまあまあ、そうですよね。おのろけだったかなと思うんですけれども。iPhone のバックアップしてなかったというのに驚いた。iTunes とリンクして Wi-Fi 同期をチェックしておくと何もしなくてもバックアップされるということでね。あ、なるほどね。その、まあ iPhone のバックアップしてないとなかなかね、あの、驚かれる。まあ iCloud には入れてるんです。iCloud には連絡先だけ入れているので、多分それでバックアップ、連絡先だけはバックアップとしてるという状態なんですけど、今までバックアップしなかったんですけれども、まあ iTunes とリンクして Wi-Fi 同期をチェックしておくと何もしなくてもバックアップされるっていうのはこう知らなかったですね。まあでもなんかその、個人的にはやっぱちょっと、なんていうんかな、まあ手動でやりたいなっていう気持ちはちょっとあってね、あの、勝手に同期、なんかその、たまにあるじゃないですか。わかんないです。もう僕もあの、なんかデータ吹っ飛ぶみたいなことをたまに聞いたりとかしたりとか、その、なんかこう同期した時にちょっと、なんか曲がバグったりとか、ポッドキャストの中がバグったりとかっていう話もちょっと聞くんで、まああんまりなんかその同期っていうのを頻繁にやりたくはないなと思ってて、まああんまりだからこう手動で、でも僕進化しましたよ。やっぱこう、嫁さんのやつをやってから自分もバックアップ取るようになりましたからね。これは進化したんじゃないかなと思うんですけれどもですね。もうこれからちゃんとね、あのバックアップ取っていきたいなと思っておりますということで、まあね、もうこれは便利やと思いますけどね、iTunes とリンクして Wi-Fi 同期をチェックするだけでも勝手にバックアップ取られていくっていうね、まあいかがわしいものとかもあの同期されるかもしれない、あのリンクされてもなんかバックアップ取られてしまうかもしれませんけれども、いや僕の中にも入ってないです。僕の携帯に、僕の iPhone には入ってないですけど、誰も、まあ、誰の話かわかんないですけどね、あの、というわけで。ありがとうございましたということで、皆様ね、あのお便りコメントありがとうございましたということで、この番組ではですね、皆様からのお便りコメントをまだまだお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス shinzakin@gmail.com、 shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.comshinzakin@gmail.com です。そしてですね、新座金ストリームのサイト、シーサーブログの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますとメールフォームが開きますので、そちらから、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上、送っていただいても OK でございます。そしてですね、ツイッターの方ではですね、ハッシュタグ、新座金、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただいても、OK でございます。そうですね、番組へのご感想でもいいですし、お悩み相談でもいいですし、近況報告、こんなことについてどう思いますかとか何でも OK でございます。どしどし、皆様のお便りを送ってください。よろしくお願いいたします。というわけでですね、シナリーストリーム、今回の放送はもうそろそろで終わり、もうそろそろ終わりでございます。最後にですね、笹山のライブ情報をですね、とうとう、インフォメーションちょっとしていきたいなと思っております。ですね、笹山ライブが、一番近いので11月21日土曜日、こちらは笹山定期公演ワンマンライブリビングオンザナイト059でございます。59回目でございます。会場は神戸16ビットスタート19時35分です。ですね。そしてですね、11月21日と22日の 2days、土日ですね。土曜日と日曜日。こちらはですね、バーチャルライブイベントということで、音亀フェス2015というのに、笹山、まあ、出演いたします。こちらはですね、ウェブラジオ、ポッドキャスト番組、音亀という番組の、パーソナリティ、春さんが主催されている、バーチャル音楽フェスということで、 どこにいてもね、音楽フェスが楽しめるというイベントになっております。全国各地、世界各地からね、音楽フェスを楽しんでいただくことができるわけでございますよ。というわけで、こちらはですね、おとがめフェス2015の、特設サイトがありますので、ぜひともそちらからですね、まあ、11月21日、22日、両日、生放送で、配信されるということで、もしお聞き逃しになった方も、後々、ポッドキャストと、YouTube、等でですね、配信されますので、まあ、ぜひともチェックしていただきたいなと思っております。よければぜひとも生で、体感してほしいなと思っております。というわけで、このおとがめフェス2015にも出演いたします。というわけで、まあ、笹山のライブ情報、このおとがめフェスの2015の特設サイトへの、行き方もですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方から、ライブ情報の方で、詳細、そして、まあ、ライブに、神戸16ビットのライブに関しては、ですね、まあ、ご予約できるようにメールフォームも、ありますので、ぜひともそちらの方から、ご予約いただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ちなみに、おとがめフェス2015の方は、まあ、もちろんですけれども、ご予約等は、なしで、無料で見ていただけるイベントとなっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。そしてですね、11月22日、日曜日、11月22日、日曜日はですね、僕も、出演します。新崎も出演します。僕と、笹山さんがやっている、ポッドキャスト番組、ウェブラジオ番組、リビングオンザトーキンの、トークライブ第5弾、センチというね、タイトルで、今回やらせていただきます、トークライブでございます。約3時間半、ステージに立って喋りまくりますので、ぜひともよろしくお願いします。場所は神戸16ビット、そしてスタートが16時となっております。こちらの方はですね、また、リビングオンザトーキンという、番組の、サイトがありますので、こちらの方もチェックしていただければ、そちらからご予約できるようになっております。そして、新崎ストリームのメールフォームとかメールにアドレス宛てにね、とかツイッター宛てに、僕のツイッター宛てに、まあ、ご予約の、旨の、連絡いただいても OK でございます。とにかく連絡つく形であれば何でも、OK でございますんで、どしどし、ご予約お待ちしております。こちらは完全予約制となっておりますのでね、ぜひともよろしくお願いします。で、あとは、まあ、笹山の、デジタルシングル、ニューデジタルシングル、ソーシャルエンカウンターも発売中でございます。こちらは Amazon MP3 および iTunes ストアの方で、デジタル販売しておりますので、よければぜひともそちらもチェックしてみてください。詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトを、チェックお願いします。というわけでございまして、今回の新崎ストリームはここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。というわけでございまして、ね、もう、ね、11月ですけれどもね、もう今年もあと残りわずかになってまいりましたけれども、まあね、特にないですけれども特にないんですけれども、頑張っていきましょうということで、それでは皆様また211回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。にしし死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる